Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは能楽師の安田昇さん。著書古代中国の文字から身体感覚で論語を読み直すを踏まえつつ、安田さんの論語の解釈について、そして能の身体感覚の奥義についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
安田昇、能楽師、下掛り宝生流脇方、ロルフインストテュート公認ロルファー、日本と東アジアの未来を考える委員会企画委員、大学時代に中国古代哲学を学び、20代前半に漢和辞典の執筆に携わる。能楽師として東京を中心に舞台を務めるほか、年に数度の海外公演も行い、また国内外の学校や市民講座、さまざまな学会などで能や能の身体技法をテーマとしたワークショップを開いている。能のメソッドを使った朗読、群読の講演や指導も行う。東京東光寺で月に2回ほど論語と謡曲を中心とした寺子屋遊学塾を開催、出張寺子屋も行っている。著書多数。最新刊に春秋社から出版の古代中国の文字から身体感覚で論語を読み直すがある。
Let's get knowledge with fun。
ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは能楽師の安田昇さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
春秋社から古代中国の文字から身体感覚で論語を読み直す、こちらが出版となっています。この本では身体感覚、まあ、体の感覚、そして中国の古代文字というアプローチから論語が読み解かれているということですが、まあ、論語読みの論語知らずみたいなカルタにもなってるぐらいで、ね、かなり馴染みのある名前ではありますが、でも、何ですかっていうのが結構あると思うんですけど、まずざっくりで結構なんですが、論語とは何なのかというの。
今からだいたい2500年ぐらい前に、孔子という人がいまして、はい、彼の喋ったこととか、うん、彼の弟子の喋ったこととか、彼のした行動とか、うん、そういうものが書かれた本ですね。
はい、じゃあこれは彼の時代に作られた本なんですか。
いえ、作られたのはですね、それから大体500年ぐらい後。
あら、だいぶ経ちますね。
そう、だいぶ経ってんですね。
じゃあまあそういった論語というのがあるということですが、はい、でまあ今回のこの本のタイトルにありますが、身体感覚、まあ、体の感覚ですが、はい、これはどういうことを指してますか。
普通僕たちは本を読むとき頭で読みますでしょ。
そうですね。
ね、はい、うん、ところがその普段考えると自分がものを考えてるときとか生きてるときっていうのは、思考の世界と感覚の世界がこう、大体半分半分だったりとか、あるいは今は思考がすごく多くて感覚がちょっと少ないとか、お酒なんか飲んじゃうとほとんど感覚になって思考がちょっととか、っていう感じなんですけども、その感覚、特に身体の感覚を中心に読んでいこうという本なんですね。ちょっと思考は横に置いといて。
なるほど、なるほど。じゃあ、その考え込むという感じじゃなくて、もっとこう、ダイレクトに感じるものをという、なるほど、そういう感覚で、まあ、じゃあ読んでいこうということですが、
そうですね、
でもう一つキーワードとしては、中国の古代文字というね、あの、古代中国の文字というのもあるんですが、これは古代文字っていうのは具体的にはいつ頃の時代のどんな文字っていうのを指してるんですか。
そうですね、まずはあのその孔子が生きていた時代、はい、だいたい今から2500年前、
ね、うん、紀元前ですね。
そう、紀元前ですね、うん、その周の、まあ、後半の春秋時代の文字、
はい、
それからさらにそれを遡ってですね、うん、殷の時代、だいたい今からだいたい3300年前。
ああ、じゃあ孔子のもっと前。
そうですね、はいはい。そこら辺の時代の文字に直しながら論語を読んでみようと思ってるんですね。
う
ん、
これはその時代の文字で読むということにかなり意味がある、
ね。そうですね。さっきもあの申し上げました通り、はい、孔子が活躍したのは今から2500年前、うんうん。ところがこの本が書かれたのは今から2000年前ですよね。うん、
はい。
そしてこの500年の間でいろいろ変わってる。
まあ、当然そうですよね。
で、 よく読んでみるとですね、はい、孔子の時代には使われていなかった文字が割とよく入ってるんですよ、はい、
彼が言ったとされる言葉だけど、彼がいた時代にはなかった言葉が。
そうそう、なかった言葉、うんうん。これちょっと変なんじゃないか。
それ変ですよ、
ね。変ですよね。
だって彼が言った言葉ですよね。
そうですよね。だから少なくとも彼の言った時代に残った文字に直して読み直してみよう。うんうん、
じゃあその時代にあったものできっちりその検証してみるということですね。そうか。でもそのなぜ安田さんはまあ能楽師というお立場というかね、あのご職業というかの中で、そのなんでその能楽師の安田さんが古代中国文字、さらにはその身体感覚というアプローチから、この論語の本を書こうと思われたんですか？
そう、まずはですね、うん、論語はかなり小さい頃に読みまして、うん、中学時代に一回通読したんですよ。で、正直言ってですね、うん、とってもつまらなかった。
あ、つまらなかった。
そう、面白くないんですね。例えば考えてみたら、うん、それでも2000年以上も伝わってるわけじゃないですか。
うん、
となると、絶対面白いはずですよね。
何か理由がないと。
そう。そうですね、うん。となるとその読み方が違うんじゃないか。
はあ、はあはは
あ。ってのが一つあったんですね。
はい。
で、そう考えてたときに、うん、こう、ある能の舞台が終わったときに、うん、論語のその、関東の学んだときにこれをなろう。の意味が、はい、うん、あ、こんな意味だったのかって初めて分かったときがありましてですね。
ほうほうほうほうほうほう。ご自分の体の感覚で。
そうですね。そうなんですね。それは、その頭で読んでるときには絶対分からなかった感覚なんですけども、うんうんうんうん、その舞台というものを通じて初めて分かったことがあって、
うんうん、
しかもその分かったことっていうのは、はい、漢字をですね、本当に孔子の時代の文字に直したときに分かることなんですよ。
はあ、はあ、はあ。じゃあ、その現代の言葉とかで読んでても、なんかピンとこない？
そう、ピンとこない。ところが、その昔の言葉に直して、はいはい、しかも自分の能の舞台の体験を通じると、見えてくるものがあったんですね。そうなると、これってひょっとしたら面白い読み方なんじゃないか、と思って、もう一度読み直してみたんですね。言っちゃうと、能も見に来る人がほとんど寝てるんですよね。ひょっとしたら脳もつまらないかもしれないじゃないですか。でもやっぱり650年も続いてるっていうのには、かなり意味がある。
そうですね。
多分それと同じですね。
はあはあ、そうか。じゃあ一見するとちょっとなんか理解できないし、なんか眠い気がなって思っちゃうかもしれないけど、うん、その中には絶対なんかあるからこそここにあるんだということですね。
そうですね。
その絶対何かっていうのが、その古代中国文字だったりとか、身体感覚。そうですね。っていうキーワードで紐解いてみると、これがつまびらかになるかも。
かも。
いうこと。
そうです。
なるほど。で、実際まあ、そういったね、アプローチからこの本を書かれたということですが、実際に書かれてみて、難しかった点、逆に面白かった点というのは、どんなことがありますかね？
難しかったのは、本当に孔子の時代にない文字が使われてるんで、うん、実際にはどんな文字だったんだろうって考えるのはかなり難しいんですね。
それはやっぱり、じゃあそこを推察するのがかなり難しい作業。
まあ、楽しい作業でもありますけどね。
なるほど、なるほど。逆にこれを書いていく過程の中で、面白かった点っていうのはどういったところがありますかね？
そんなふうに読んでいくとですね、全く新しい世界が広がってくるんですね。これ論語だけに限らず。今まで自分が当たり前だと思ってたことが、実は全然違ったりとかですね。でしかもそれが自分の中で能とつながってくるんですよ。
あ、本職の方に。
そうですね。で、能でこう、例えば能を完成した世阿弥という人がいまして、その世阿弥が言った言葉とか、
はい、
それがその論語のある言葉とつながったりとかですね。
まさに時空超えて、
そうですね。
リンクして
る、そうですね。面白いですね。
じゃあ、そういった、そういうものも、こういった作業を通じて、あ、ここつながるねとか。
そうですね。
それは面白い発見ですね。
そう、面白かったですね。
なるほど。じゃあ、それも一つ一つ精査しながら見えてくると。
そうですね。
ああ、これは楽しそうだな。じゃあ、実際、その、具体的にはどうね、安田さんが、その中身読み解かれていったのかというのを次のパートでじっくりお話をお伺いしたいと
思います。はい、お願いいたします。 Let's get knowledge with fun。
じゃあいよいよその安田流論語の読み解きを具体的に教えていただきたいんですが、まずはやっぱり胃の一番というかね、この本の中でも一番最初に出てきますけども、学んで時にこれを習う、また喜ばしからずや、もう非常に、まあ、有名な、
そうです ね、
フレーズですけど、はい、これはどういうことなんですか？
そうですね。まずこの文っていうのは高校なんかでは、勉強して時々に復習する、うん、あるいは折に触れて復習する、それは喜ばしいって習うんですよね。
勉強して復習すると嬉しいぞと。
そうですね。はいはいはい、しかもこの、節っていうのは越落の越ですから、 すごい喜び。
快楽。
そうですね。
ですよね。
うん、冗談じゃないと思いますね。
まあ勉強して、それはね、分かって復習しても、まあそれは楽しいこともね、ありますけど、そんなね。
快楽じゃ
ないか。そんな、それ言い過ぎでしょ、
言い過ぎでしょ、うん、ところがですね、はい、これをですね、うん、まずその、昔の文字に直してみるんですね。
昔の文字。はい。
ちょっとラジオだとイメージしづらいと思うんですけども、うん、学ぶというのの古い時代。
はい。
旧字体でもいいんですけど、思い浮かべていただくと、
うんうんうん。上の方がなんかちょっと難しい感じ
ですね。そうですね。うん、上がなんか、カタカナの世みたいなのが二つあるじゃないですか。
はいはいはい。
このカタカナの世のようなやつは、うん、実は手を表すんですね。
手、人間の手。
そう、両手です。
はい、両手。あ、じゃあそれが両方にある。
両方にある。
うんうんうん、
で、下に子供がありますよね。
はい。
で、上にこう、ペケが二つあるじゃないですか。
はいはい。その手の間
に。そうですね。
はい、
ペケ二つってのは真似をするっていう音なんですね。
真似をする。
こうって真似をするって音ですね。
うんうんうん、
で、両手で、下にいる子供に、いろいろ手取り足取り教えながら、何かをするというのはこの学の元々の意味なんです。
まさに手取り足取り。
そうですね。うんうん、ですから学というのは決して机に向かって勉強することではなくて、
うんうんうん、
自分の体を使って、しかも先生からいろいろ教わりながら、教わるというのはこの学という意味なんです。
で、しかも真似というのが。
真似ですね。真似ですね。ですから能の稽古にすごい近いですね。
ほうほうほう。あ、じゃあいろんな例示をしながら、で、これを真似しなさいと言ったりとか、こうしなさいって手でやったりとか。
そうですね。うん、
それを子供に教える。
そうですね。しかもこの、ペケペケと子供を左に置いて、
はい、
右側に鞭を持った手を置くって感じがあるんですけども、
うんうん、
これは教育の教になるんですよ。
あ、教える。
教える。
ほうほうほうほうほう。
ってことはこの学も教も、はい、その鞭で打つような、かなり厳しい傾向なんですね。
鞭、相当スパルタ
だ。そう、相当スパルタですね。
そんな厳しいんですか。
そう、稽古もそうですけど、かなり厳しいんですよ。
学ぶってね、普通、使って、はい、お話聞いてっていうのが学ぶっていうイメージですけど、鞭でビシビシ。
そうですね。しかも手取り足取りで、もう大変なわけですよ。
厳しいな、
で、この厳しさと手取り足取りと真似っていうのをまず、一つ、押さえといて、
うんはいうん。それが学ぶという。
そうですね。はいはい、次、学んでのでが、うん、古い感じで、思考してって感じですね。
はいはい、
字ですね。
あの、形而上学の字ですね。
そうそうそう、字ですね。
はいはい。
これは実は、あの、高校なんかでは無視していいって言われるんですけども。
まあ、置き字みたいな。
そうですね。本当はすごく大事な字で。
あ、そうですか。
うん、この字は二つ説があるんですけども、
はい、
一つは、あの、ヒゲって説ですね。
ヒゲ、
ええ、
あの、老人とか
走って
る。
そうですね。
はい、
ハウルの、
はい、動く城、はい。
子供が、あの、魔法使いからときヒゲつけるじゃないですか。
あはいはい、
マタレを使ってあれもそうですし、でもう一つの説は、
はい、
女の人の髪の毛って説があるんですね。
はあはあはあ、なるほどなるほど。
なんで髪の毛かっていうと、巫女の髪の毛なんです。
あ、巫女さん。あ、じゃあ結構こうストレートで長い感じの。
そうですね。
はいはいはい。
ですから巫女にしろその魔法使いのヒゲにしろ、うん、どっちかというとこう魔術的な言葉なんですこの
字は。ああ、そうですね。ヒゲもなんか仙人のヒゲみたいな。
そうですね。
はいはい。
で、これがここに入るのはすごく大事で、
うんうん、
もちろんこれは、ここでは時間の経過を表すだけなんですけども、
うんうん、
そのとっても長い時間、うん、稽古をしている。
ああ、ビシビシやる。
そうですね。
やる時間がそんなに長い。
そう。で、うん、この時間はただ長い時間じゃなくて、うん、この時間の中で、その内側でですね、うん、何かが変容してるんですよ。
あ、変わってる。
そう、はいはい。そういう魔術的な時間なんですね。
何かがこう、熟成されるための時間。
ねうん、本人はそれ全然気がつかないかもしれないけども、ただ厳しくて嫌だなと思ってるんだけども、その間すごく何かが、内側で変容している。
そうか。じゃあ、ビシビシ叩かれながらも、あの本人気づいてなくても、何かがこう、じわじわ変わってる。
そうですね。
はいはいはい。それがその字という。
字というですね。はい、で、次は時なんですけども、
はい、
時の右側は寺ですよね。
そうですね。
うん、寺ってのは、本当は上はもともと止まるという感じで、今土になってますけど。
ああ、そうですね。はい、
下の寸も手なんですね。
ああ、ほうほうほうほう。
だから寺ってのは何かをじっと掴むという
意味です。ああ、止まって手で掴む。
ね、何かをじっと掴む、
はいうんうん。そこにいて、
はい。はい。で、時ってのはこう流れてますでしょ。
そうですね。
その流れている時の、ある一瞬をガッと捕まえる。これが時という。
おお、あ、じゃあ別にその、なんか、いつでもいいじゃなくて、
う
ん、その、Now it's time.
そうそうそう。
その時。
その時ですね。
はいはいはい。
ですからすごい稽古して嫌だなと思いつつ、でもその中で何かこう変わっていって、
うん、
で、それを師匠が見ていて、
うん
うん、今だよっていうこの時が、その次なんですね。
あ、もうその瞬間なん
ですね。その瞬間ですね。
その一瞬しかない。
そうです。
おうおうおう
そうすると次にするのが、
はい、
習うですよね。
はいはいはいはい。
習うってのは上に羽がありますでしょ。
そうですね。羽があって、下が白
ですね。白ですね。
はい、はい。
白は、例えば手辺をつけると、うん、拍手の拍になりますよね。
ああ、そうですね、これ。
そうそう。パタパタパタって音ですね。
はいはいはい。
羽をパタパタする。うん、羽ばたくんです。
習うってそういう意味なんですか。
そうですね。
そういう字の意味ですよ。
そうですね。
あ、もう羽ばたいていく。
ですから、こう、ずっとストレスが溜まって、こう、殴られながら稽古してですね、溜まって、時間が経って、まさにその時が来て、師匠からですね、羽ばたけって言われるんですね。
今、行け。
そうです。そうすると、こう、ぐわーっと両手を開いて羽ばたいて、舞を舞い始める。
ほう。
そうすると、これはね、すごい閲楽なんですよ。
ああ、ここで俺できた。
そうですね。それまでの、それまでのすごい長いストレスがあるからこそ、そこのこう、羽ばたき。
これは、ここまで来たら、快楽、閲楽っていうのが、そうですね。理解できますね。
で、しかもその羽ばたきの時には、もうすごい長い稽古がありますから、何にも考えなくていいんですね。
ああ、
そうか。例えば音楽の流れに身を任せて、ただ自由に動いてればいい。
あれしてこれしてとか、頭で考えなくていい。
そうですね。
いい。
で、喜びって感じは、右側の字は、兄の上にちょんちょんがついてます。
はい、そうですね。
これは実は、魂が抜け出ていってる状態だって言われてるんですね。脱魂の脱ですね。脱力の脱もこれがつきますよね。
あ、脱力の脱はまあ肉付きですけど。
そうですね。
これは立身弁で。
そうですね。はい。そんな状態の喜びなんですね、これは。
はあ、それはでも、そうか。なんか本当に、エクスタシー、ね。
そうです。
ですね、まさに。
すごいですね。
そうか。
そうなんだって論語のこの一文を読んでですね。
思
ったわけですよ。
なるほどね。学んで時にこれを習う。また喜ばしからずや。相当なエクスタシーがここに。
そうですね、あるんですね。
でも相当な時間もあって。
そう、そうなんです。
はあ、じゃあ本当になんか、なんですかね、僕のイメージではなんか圧力鍋でこう、なんか、ギューってやってて、下からどんどん火がある。で、それが、一気に今だってパーみたいなエネルギーが出る。
そうです、そうです。
ああ、そういうイメージ。それはすごいエネルギーのエクスタシーが。
でしょ？
あら、そうか、これはそんな意味があるのかという。じゃあね、もう一字が万事って感じですけど、まあでも他にもいろんな有名な言葉がありますが、例えば、そうですね、私も年齢的にそうですが、不惑。ね、四十にして惑わず。ね、これも、ま、論語にあるという、有名な説です。これは、どういうことですか？
ちょっと変だなと思ったんですね。
変。
僕は今53なんですけども、四十の時を考えても全然不惑じゃないじゃないですか。
ああ、まあ、私自身も今四十三ですけど、全然不惑じゃないですか。
ですよね。
ワクワクですよ。
そうですね。で、孔子って割とね、無理なことは言わない人なんですよ。となると、四十にして惑わずってことを言った瞬間に、人は、なんていうんですかね、自分はダメな人間なんじゃないかと思っちゃいますよね。
まあ、拒絶反応というか、俺そこまでなってないし、
そうですね、
あんたはできるかもしれないけど、
そうですね。でもこれを見ていくと、実はこの枠という字が、不枠の枠という字が、孔子の時代にないんです。
ない？
ない。
だって四十にして惑わずっていうのは、孔子が言った有名な言葉ですよね。
ですね。そうなんですよ。孔子は四十にして惑わずって言わなかった可能性がある。
まあ字そのものなんです
ね。そうですね。そうですね。じゃあ、本当は何て言ったのか、って考えたときにですね、一番簡単な方法は、辺を取ってみるんです。
辺。
これで言うと、心を取ってみるんですね。
あ、枠は下、そうですね、心っていうのが入ってますね。はい、これを取ると。
あるいはみたいな字になりますよね。
ああ、そうですね。
はい、今、あるいはと読む字ですね。で、これは実は孔子の時代にあるん。
ああ、これはあった。
そうですね。
はいはい、
しかもその古代の音韻を調べてみると、このあるいはの、この字と、その窓の枠は、かなり似てる。
音的に。
そうですね。
はいはい、
だひょっとしたら孔子はその、あるいはを言ったのに、後の弟子たちが、魔道に変えてしまった可能性もあるんです、ね。
なるほど。まあ、音も同じだし、
そう。
まあ、意味は近そうだから
そうですね。
はいはいはい。
じゃあ、この、あるいはってのはどういう意味か。これも古い字で見てみると、右側に矛がありますね。
矛。あ、はい、あります、
ね。武器ですね。
ほう。
で、中にこう、口と横棒がありますでしょ。
うん、そうですね。
これ武器でね、線を引いて、境界を作ることなんですよ。ちっちゃい頃よく線引いて、
はい、
こっからこっちは俺の陣地なんかやりましたでしょ。
ああ、ありますね。はいはいはい。
そんなのがこの元々の意味なんですね。
ほうほうほう。
ですからこのあるいはの左に、土をつけると、地域の域になりますね。
ああ、そうですね。
それからこのあるいはを口で囲むと、国という字の旧字体になります。
ああ、そうですね。そうですね。
元々こう、境界を、ちゃんと区切って、ここから先は自分の陣地だと決めることがこのあるいはということなんですね。
なるほど。じゃあ、そうやって区切ること
。そうです。区切るんですね。
はい、いうようなイメージ。はい。
で、そんな風にしてこう読んでみると、これは四十にして区切らずって読んだんじゃないかと。
はあ、線引きをしない。
そうですね。区切らずという意味だったんじゃないかってことですね。
なるほど、なるほど。そうするとちょっと意味変わってきますね。
そうですね。どうも四十ぐらいになると、自分はこんな人間だとか、これしかできないとか、 限定しがちになりましたし、
決めつけちゃう。
そうそうそう。
もう俺はもうこれぐらいだからみたいな。
そうですね。
はいはいはい。線引きしちゃう。はいはい。
で、市場にして区切らずっていうのは、うん、まあ、そういうことしちゃいけないと。
あ、まだそんな区切っちゃいけないんだよ。
そうそう。孔子は君子は器ならずって言ってですね、孔子は一つのことに君子というのはこう専門家になっちゃいけないって言ってるんですよ。何でもやりなさいと。で、まさに市場にして区切らずっていうのは、うん、まあ、そういう意味だったんじゃないかと。
もう俺はこれだって決めつけて行くんじゃなくて、ね、まだ四十だったらもっともっといろんなことに挑戦しなさいと。
そうですね。
これだったらでも腑に落ちるというか、まあそれまでのね、孔子が言ってたようなことともそんなに違和感なく入ってくる。
そうですね、しかもこれが世阿弥の初心忘るべからずと同じ意味になるんですね。
はあ、そこでもつながる。
そうですね。
あら、つながっちゃった。あらららららら、じゃあね、いろんな意味で、それは衝撃的な発見が、
そうですね。
見られるということですが、はい、衝撃的というよりはですね、僕、もう一つ衝撃的だったのは、心、心ですかね、はい、はい。に関することも、これも実はなかった。
そうですね。
言葉。
論語の中で、特にない漢字っていうのが、漢字群がありまして、それはこの心、心が入ってる漢字群なんですね。
でも心っていうか、まあ心が入ってる漢字自体相当多いじゃないですか。
相当多いですね。今すごく多いですね。
多いですよね。
最も多い漢字の一つですね。
でも当時なかった。
孔子の時代はほとんどないんですね。
はあ。
で、さらに遡ってみると、うんうん、今から3000年前。
はい。
これが3300年前まで遡ると、うん、心って漢字自体が存在しないんです。
じゃあ、まあ孔子の、まあ500年、800年前ぐらい。までには、その、漢字そのものはない。
漢字そのもの
はない。心がない。
そうですね。
心なき世界。
そう。で、心って漢字ができてきたのが、本当に孔子の大体500年前ぐらいですね。
結構漢字の中では新参者の。
新参者ですね。新参者が入ってきて、ある時爆発的に大流行した。
うん、ほー。でも孔子が生きてる時代には少なくともあんまりなかった。
あんまりなかったんですね。で、ひょっとしたら、心って漢字がなかった時代、
うん、
心そのものがなかったんじゃないか。っていう説もあるんです。
心そのものがない。ええ、また、こんな、心がない？
で、実はこれはですね、うん、中国の漢字の派生会だけじゃなくて、
はい、
くさび型文字をよく読んでみると、くさび型文字でも3000年前までは心っていうものが存在しないんです。
ほー、ほーほーほーほー。それは場所離れたとこでも。
そうですね。
ほうほう。
で、ジュリアン・ジェインズっていう、はい、心理学者はですね、約3000年前まで人には心がなかったんじゃないか。うんっていう説を出してるんですね。
あ、でもそれは中国の時代とほぼ一緒ぐらいですね。
そうなんですね。それがとっても不思議ですね。
じゃあ今から3000年前ぐらいに人間は心というものを獲得したというような感覚なんですか。
そうですね。
はい。そうなんだ。あららららら。ら。まあでも当時はなかった。
心がない時代。
心がない時代。でもなんかね、その論語というのはかなりその心を語るみたいな部分が多くないですか？
そうですね。
うん、
ですから、まあ、孔子の時代にちょっと自分が思い馳せてみますと、うんうん、ちょうど500年ぐらい前に心ってものができた。
あ、自分より500年前
に。そうですね、はいはい、500年前に心ができたと、
はいはい。
で、やっとできた心なんだけども、うん、実は心ができたっていうのは、今まで自分は運命に従って生きてた。その運命を変えようという意味で心が生まれたんですね。
うんうんうんうん、
ところが心によって運命は変えられた。でも、同時に心の病とか、悩みとか、悲しみとか、そういう心の副作用を得てしまった。と、どうも人は得た心をうまく使えてないんじゃないか。そういう意味で、心をうまく使うための指南書というか、マニュアルというか、そういう意味で論語が書かれたんじゃないかと思うんですね。
なるほど、なるほど。じゃあ、その心という概念そのものがまだ未成熟というか、まだふわふわしてる中で、どう取り扱っていいのかってみんながこう、ちょっと試行錯誤してる中で、
そうですね、
じゃあこういうのどうですかというのを、
そうですね、
孔子が示した。
まあ現代でもあんまり心うまく使えてないですけどね。
まあそうですね。それからもう2000年ね、近く経っても、まだまだっていう部分は当然ありますけど。ね、でもじゃあそれ心のマニュアルみたいな。
そうですね。
いうこと。はい、あらら、そうですか。まあでもそうやっていろんな見方をして、その改めて見えてきた論語の面白さとか魅力っていうのは、どういうことなんですかね。
今でも、私たちは心をうまく使えないじゃないですか。特に今すごく自殺率が増えていて、むしろ心が昔より使えてないかもしれない。そんな時代だからこそ論語を読むことによって、もう一度心の使い方っていうのを学ぶことができるんじゃないかと思うんですね。
あ、今でも通じる。
はい、
うん。今でもかなり通じる。
かなりですね。
かなり通じる。メッセージとしてはかなりこう、なんていうんですかね。まあ原点っていうだけあって、もともとシンプルな捉え方でもいいん
ですね。そうですね。とってもシンプルに。しかし、できれば、 当時の文字直して。
ほうほうほうほうほうほう。それが、ね、その西暦2000年も超えた今、使える。
そうですね。
使っちゃっていい。
と思います。Let's get knowledge with fun.
ガマダ健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは能楽師の安田昇さんです。春秋社から古代中国の文字から身体感覚で論語を読み直すが出版となっています。さあ、続いては、安田さんの本職でもある能について教えていただきたいんですが、安田さんがされている能の中での役割というのはどういう役割なんですか？
はい、私は湧き方というのに属してます。
湧き方、
はい。
はい。これは何なんでしょう？
能では主な登場人物がして方と湧き方があるんですね。
はい。
してはとっても簡単で主人公です。うん、まあ、主役ですね。
はい。いわゆるその舞を舞ったりとか。
そうですね。
はいはい。
よく湧き方は脇役だと思われてるんですけど、
うん、まあ、字面からすると
そんな感じですね。で、実はでも、この時代、能ができた時代には、はい、脇には脇役という意味はないんです。
ほうほうほうほう。
で、脇のもともとの意味っていうのは、あ、その前にですね、うん、能のストーリーっていうのは、うん、はい、その旅人である脇がある場所に行って、うんうん、そこでですね、うん、そこにいる亡霊と出会う物語なんですよ。
じゃあ、まず、脇がありきなんですね。
そうですね。
脇がどっか行って、ね、で、そこでなんか、仲がいると。
はい、ね、はい。そこのいるのは大体、亡霊とか、神様とか、うん、草木の精とか、うん、動物の精とか、うん、この世ならざるものなんですね。
あ、そうか。じゃあ、脇は人間なんですね。
そうですね。で、しては、この世ならざるものなんです。
ほうほうほう。
で、普通、しては、この世ならざるものって私たちの目に見えませんでしょ。
そうですね。
ね、うんうん、で、脇というのは、実は、枠という言葉の連用形で、うん、その見えないものを分からせる。
おーほーほーほー、う
ん。枠役なんですね。
なるほど。あ、じゃあその、仲介者というか、
そうですね、
はいはい、こっちに伝えてくれる。
そうですね。
うん、
で、もう一つ意味がありまして、はい、それはその、例えば幽霊がまたこの世の中に現れるっていうのは、うん、なんか思いを残してから、また来てるわけじゃないですか。
うんうん、
で、じゃあ、どんな悩みがあるの、うん、って聞いても、普通悩みがある人って分かんないですよね。
そうですね。はい。
その悩みをちゃんとこう分けてあげる。
あ、それ
も脇の。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
役割ですね。
なるほど、なるほど。じゃあ、その、位置的なサイドということじゃなくて、
そうですね。
もっと分からせるとか、そのね、伝えるみたいな部分での。
そうですね。で、脇ってのはもともと位置的なサイドというよりも、うん、着物の横の部分なんですね。
ああ、脇の下の脇、はいはい。
で、前と後ろを分けるって意味なんですよ。
ああ、そうなんですね。はいはい、はい。
どういうことかっていうと、うんうん、私たちが住んでるこの世と、うん、幽霊が住んでるあの世、
うんうん、
この間が脇の世界なんです。
なるほど、なるほど。
脇はこの世の人でもあり、あの世の人でもあるから、半分あの世の足を突っ込んでるこの世の人なんで。だからなんか幽霊と会えちゃったりする、
ね。なるほど、なるほど。はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、デュアルな感じだけど
ね。そうですね。
あ、そうか、そうか。
それが脇ですね。
なるほど。で、じゃあその安田さんはその脇方のご専門という。
う
で、
はい、
で、まあ、今回のね、その本でも出てきますが、その身体、体ということですね。まあ安田さん、その身体というキーワードでいろんな本も書かれてらっしゃるんですが、はい、その脳と、能という芸能と身体というのは関係あるんですか？
よく能って知識人階級だと思われてるんですけども、割と身体系なんですよ。
あ、文化系じゃなくてどっちか言うと大会系みたいな。
そう、大会系。もう稽古なんか完全に大会系ですからね。
そうですか。じゃあ、能と体というのは相当密接な関係がある。
はい、そうですね。ただその普通の鍛錬とちょっと違うのは、うん、例えばスポーツ選手は35ぐらいになると引退を考えるじゃないですか。
うん、そうですね。
と、能楽師は70、80、90になっても引退考えないんですね。
うんうんうん、
ですから、鍛錬するっていうよりも、ちゃんと使って、うん、その、本当に死ぬまで現役で生きていこうっていうのは能楽師の身体の使い方。
じゃあ、ある意味究極のアスリートという感じもしますね。
そうですね。そうですね。
そうか。じゃあ、そのね、バーベル何百キロ上げるとか、そういう、いわゆる瞬発力的なもの、まあそういうのもあるかもしれないですけど、ええ、そうじゃなくてもっと総合的な、
そうですね。
いう能力が、身体能力が求められる。
はい。
そういったいろんな体を使う、身体を使う脳、日々の生活で、その身体作法なんか活かせるものとかもあったりするんですか？
一番簡単なのは脳を稽古してもらうことなんですね。
ほ
う
ほ
うほう。というのは脳の動きの中には、はい、外側の筋肉ではなくて、内側の筋肉。
うん、
昔の言葉で言うと、身、
うんうん。
体ではなくて身ですね。
うん、今の言葉で言うと、インナーマッスル
みたいな。インナーマッスルですね。はいはい。それを活性化させる力があるんです。
ほうほう。今ね、スポーツ界なんかでも、インナーマッスルはかなりね、重要視されてますけど。
そうですね。
それはもう脳は昔から、実はやってる。
私は湧き方でほとんど前は回らないんですけども、
はい、
先日 MRI で大腰筋っていうその体の奥の筋肉を測ってもらったら、やっぱり他の人に比べると全然太いんですね。
インナーマッスル
が。インナーマッスルが。
そうですか、じゃあそれはもう脳で鍛えられた。
そうですね。
そうですか。じゃあね、まあ、インナーマッスルの、ね、トレーニング方法とかも今かなりこうスポーツ界なんかでも研究されてますが、はい、それは脳に学んだ方が早いかもしれない。
そうですね。
まあでもそういったそのね、インナーマッスル、まあ昔で言う身をね、非常に重要視してきた脳という世界にいらっしゃる安田さんは、その現代人のその体との向き合い方を見ててなんか気になるようなことってありますかね。
まあ、一番気になるのは、外側鍛えすぎだろうってことですね。
ああ、アウターを。
そうですね。はいはい。で、何かが間違ってるんですね。以前、鼓を買ったことがあってですね、革を買ったことがあって、これは50年経つと初めてなりますよって言われたんですよ。いい音がなりますよって。
50年、ええ、はい。
ただしですね、早く鳴らす方法があると。
はい。
それはまあ、針用意でこうバンバン打っちゃうんですけども。
お
お。ただそうすると早く鳴るんですけども、数十年でダメになるんですね。
ああ、なるほど。ダメになるのも早い。
そうですね。はいはいはい。で今の鍛え方って割と後者に近いんですよ。
うんうんうん、
で前若い頃スポーツクラブ行った時に、こうランニングマシンで走ってるじゃないですか。
はいはいはい、
で隣に走ってる人にここになんで来てるんですかって聞いたら車で来てるって言うんですね。これって変じゃないですか。
なるほど。
ですからそういうランニングマシンで体を鍛えるよりは、自分で歩いてここに来るとかですね。日常生活の中で、体を何とかする方法っていうのを多分考えた方がいいと思うんですね。
あ、まずそっちを先に考えて。
ね、
はいはいはい。順番がそこでもちょっと逆。
そうですね。
じゃないか、
はい、
なるほどなるほど。で、まあでもアウターも鍛えすぎだろうっていうような部分。
そうですね。
それは、やっぱりでもそのバランスの問題ですか？
アウター。そうですね、バランスの問題ですね。もちろんアウターを鍛えることは悪くないことなんですけども。ただアウターを鍛えすぎちゃうと、逆にインナーが使えなくなる。可能性が高い。
あ、阻害要因になりかねない。
そうですね。例えば、腹筋と呼ばれている腹直筋を鍛えすぎると、先ほど申し上げました大腰筋っていう奥の筋肉は使いづらくなりますね。
ああ、逆にそれが枷になっちゃう。
そうですね。
腹筋運動っていうとね、こう、起き上がって、ね、
そうですね。
表のやつ、ね、こう、シックスパックみたいな、はい、払われてるみたいな、いうのがやっぱり重要視されますけど、そこだけに注視しちゃうとちょっと、
そうですね。
よろしくない。
はい。
じゃあね、それ、中をどうやって鍛えたらいいのか。それは脳の傾向。
まあ、あとは、歩くとかですね。
ああ。
そういう本当に日常的な当たり前のことを、ちゃんとやることが大事だと思いますね。
でもね、それほどまでにやっぱり、中身の、こう、身を使いながらやる脳。まあでも、ね、伝統芸能ということは知ってるし、何百年も続いてるということは知ってる。はい、高校の社会見学で行ったこともある人も多いと思いますが、しかしながら、やっぱり、見てないという人も、まあというかね、これから見たいというような人もかなりいらっしゃると思います。はい、そういった方に伝えたいその脳の魅力というか面白さっていうのをどう表現なさいますか？
本当のことを言うと、実は脳というのは、脳を見れば見るほど、脳を見てない人が多いんですね。
脳を見れば見るほど、見ていない。
その、脳がどんどん舞台の上で進んでるんですけども、舞台が進めば進むほど、自分の内側を見ていくようになるんですね。
舞台上のものでなくて、自分の内側に入っていく。
そうですね、
はいはい。
で、全然忘れていた、すごい小さい頃の記憶とか、それからすごく昔見た夢とか、逆にしなければならないことが急に思い出されたりとか、あるいは仕事のアイデアが急に浮かんだりとか、そういうことがすごくするんですね。
じゃあそれは別に集中力が欠如してるとかそういうことじゃない？
そうですね、違うんです。ちゃんとそこにありな、脳に見ていながら内側に入っていくっていう。この両方が行われるんです
よ、ね。そうですか、
はい。
なかなかやっぱり普段はしようと思ってもできない経験、
ね。そうですね。座禅をしてる時の経験にすごい近いかもしれないですね。だから座禅はそういうのをだいだん排除しますけども、脳の場合は排除せずに、それをむしろ楽しむ。だからなんかすごい贅沢な瞑想の時間だと思うといいかもしれないですね。
自分の中を見つめる。
そうですね。
ツールとしてはかなり。はい、
そう、
うん。
しかも全然自分の気がついてなかった何かが見えてくることがよくありますから。
よくある。
はい。
あら、そうですか。じゃあこれはね、しかも日常の生活の中でなかなか体験できないです
か。そう、体験できませんね。
じゃあ自分を見つめ直すときには脳を見る。
はい。
これは面白いかもしれないな。安田さんご自身は脳とはもう小さい頃から関わってこられたんですかね。
いや、脳を初めて見たのは25ぐらいですね。
また、本当ですか？
すごくちっちゃい頃に祖父に連れられて、見たことがありますけども。
でも自分で自ら見たのは25ぐらい。
そうですね。
何それは。本当ですか？
そうですね。
じゃあ、当然のことながら、脳学士になったのもそれ以降ということ？
そうですね。
そんなに遅咲きでもいいんですか？
よかったですね。はい。脳の世界って割とそこら辺が優しい世界で。
あらららららららら。でも、そうか。もっとね、もう小さい、ね、物心もつかない頃から、そういう世界にどっぷりというイメージでしたが、全く逆ですね、それ
は、ね。全く逆ですね。
でも、大丈夫。大丈夫というか、だからこそ理解できるっていう部分もあったりするんですかね。
そうですね。だからこそ、うん、本当に初め見たときは面白くなかったんですよ。つまんなかったんで。は
あ
はあ、だからこそその何かを探していこうと思った。
ああ、さっきの論語との出会いみたいな感じですね。
そうですね。
はい、最初見てつまんない。
はい。
けど、続いてるからには何かあるんだろうと。
そうですね。
で、じっくり見てったら。
そうですね。
そんな脳からでも、その、安田さんが学んだことっていうのは、どんなことがあるんですか？
すごい変な言い方になるんですけども、今生きてるこの世がありますよね。
はい。
で、この世っていうのは言っちゃうと、自分のイメージで作ってる世界に過ぎない。
うん、
例えば朝何時に起きるとか、
はい、
人から怒られると嫌な気分になるとか、うん、全てこのなんかイメージに作ってる世界に過ぎないですよね、うんうんうん、ところが脳の舞台で行われていることはそういうのから全く無縁な世界なんですね、
うんうんうん、
でもそれも一つの現実として存在するわけですよ、
うんうんうん、
となるとなんかいろいろ世の中はあるけども、うん、実は全部大したことないんじゃないか。もう一つの現実っていうのは、はい、いわゆるあの世とか、霊界とかそういう意味ではなくて、
うん、
ではなくて、その、こんな意識を一回吹っ飛ばしたときに、もう一つここにある世界がそこにちゃんとあるんじゃないか、ってことをね、うん、割と実感として感じますね。
普段生きてるこの日常世界だけがもうオンリーワンだと思っていたら、
そうですね。
実は違うのもあるじゃん、
ここに。はい、しかもこの日常世界のここに。
ああ、そうか、そうか。
あの世じゃなくて、ここにあるんですね。
なんか特殊ななんかね、ことをしなくても、その中に足を踏み入れれば、そこにはそこの世界が、
そうですね。
厳然とある。
はい。
はあ。
それをちょっと体験できるのが脳を見に行くという。
なるほど。
ことじゃないかと思うんですね。
はあ、はあ。それだけでも、ね、その、いわゆる世界が倍になるって話ですもんね。
そうですね。
単純にね。一、はい、つから二つになるっていう。Let's get knowledge with fun.まあ、能という伝統芸能の世界に身を置いてらっしゃって、そして論語にも造詣の深い安田さんが、この時代、今の時代、まあ、混迷の時代なんていう言われ方もしますが、この時代への思いというのは、いかがですか？
僕はこの時代はすごい面白い時代じゃないかと思ってるんですね。
すごい面白い。
はい。うん、よく100年に一度の不況とか言いますけど、うんうん、そんなことはなくてですね、うん2000年に一度ぐらいの時代じゃないかと思ってるんです。というのは考えてみたら、
はい、
キリストとか釈迦とか孔子ってのは大体似たような時代に生まれて。
まあそうですね、2000年前前後、はい。
それ以降誰も生まれてないじゃないですか。
ああ、そうですね。
これって考えてみたらすごい変で。
確かにそうですね。空白が2000年ぐらい。
そうですね。はい、空海とかすごいんですけども、で、そろそろこれが行き詰まってるんじゃないかと思うんですね。うん、で、この3人の特徴は、うん言葉と心と信仰なんですよ。
言葉と心と信仰、
ええ、
はい。
で、この三つによって今の社会っていうのはできている、
うんうん。
信仰っていうのは例えばただ、宗教的な信仰じゃなくて、1たす1は2だっていう信仰も含めてですね。
うんうん、
で、これがそろそろ行き詰まっていて、うん、なんか新しいものが今生まれようとしてるんじゃないかと思うんですね。
ほうほうほうほうほうほう。
で、その新しいものっていうのは、はい、いろんな人がよく言ってるような、そんなものではなくて、今まで誰も想像していなかった何か、
うんうんうん、
それが今生まれようとする時代だと思うんですね。すごく面白い時代。ただこれが1000年ぐらいかかる可能性ありますよね。ですから論語や、まあ、聖書なんかもそうですけども、うん、その心とか言葉とか、うん、信仰というのを、ある意味で、生み出したものですね。一回そこに戻ってみることはすごく大事だと思うんですね。
なるほど、なるほど、うん。
で、本当に言葉とは何なのか、うん、心とは何なのか、そして信じるとは何なのかっていうのを見つめ直すことによって、うん、逆にそこからそれじゃないものが見えてくるんじゃないかと思うんですね。うん、
なるほど、なるほど。まあでもそんな時代に、その中でも特に、この一節とかっていうのは挙げることは可能ですか？
それもたくさんあるんですけどね。うん、まあ、一つ、切磋琢磨っ
切磋琢磨
って言葉がありますよね。はいはいはい。これもよく誤解されてる言葉なんですよ。
切磋琢磨してなんか競い合いながら、
そうですね。
なんか頑張るみたいな。
はい。はい、切磋琢磨ってもともと、切と、さと、たくと、まがありますよね。もともと全部ある素材に何か手を加えて、付加価値のある他のものにすることを言うんですね。
うん、あ、なんか加工したり
とか。そうですね。はいはい、例えば切の場合は、骨を削る。はい、
骨を削る。
で何か他のものに作る。さは象牙を削って他のものに作る。
象牙を、はい、削る。
たくは玉ですね。玉ですね。
ほうほうほう。
それから、まは石です。
ほうほう。これ磨いて。
そうですね。
はいはい。
これ前後の文から、まあ、ちょっと今日は省略しますけども、考えると、もともと切磋琢磨っていうのは、その人に合った方法で磨きなさいってことだと思うんですね。
はあ、はあ、あ、ただ、闇雲になんか、ゴシゴシやればいい。
そうです、そうです。例えば、こう、朝起きられない人いますよね。
うん、
この起きられない人に、切磋琢磨して、早起きしろ、じゃなくて、もう起きられないのは仕方がないと。
ああ、それはその人に合った
そう、合った方法、
うん。
じゃなくて、その、例えば12時に起きる人がいたら、言うのですね、うん。12時から起きるというので、なんかもっと上手い方法を考えた方がいい。
はあ、
その人は8時に起きるようにするんじゃなくてですね。
はあは
あ、その人に合った方法をもっと伸ばす、
うん、
ですからその人に合った方法をまず探して、
うん、
そしてそれを磨く方法を探して、
うん、
そして磨いていくことが切磋琢磨だと思うんですね。
じゃあその人に合ってるのが切なのか差なのか拓なのか魔なのかっていうのはそれぞれ違うんだと。
そうですね、
それぞれのオーダーメイドというか、
はい、
なわけなんですね。
ええ、だ人見てムカついたら切磋琢磨って思い出してですね。
なるほど。あれはあれの彼のやり方なんだみたいな。
で、ええ、
でこっちにはこっちのやり方がある。
そうです。
はあはあ、そうかそうか。なんかね、物事を良くするのは全部ね一定の公式当てはまればすぐ A イコール B みたいな感じ考えがちですけど、うん、そうでは決してない。
そうですね。違いますね。
切磋琢磨。
はい。
これも論語に含まれている。
はい、論語に出てますね。かなり初めの方にありますから。
そうですか、はい。いやいやいや、本当にね、なんか、一字が万事って感じになってきますね、この後ね。安田さんご自身が、まあ、先ほどはね、この時代というのは非常に面白い時代なんだと、変わり目かもしれない、ワクワクする、ね、時代なんだということです。その、こんな時代を、もっともっと、アクティブに、よりよく生きていきたいという方に、向けたいメッセージというのは、どんなことがありますか、ね、
そうですね、さっき の, 切磋琢磨と関係してくるんですけども、うん、まずは自分がどんな人間なのかを知ることですね。
自分を知る、
ええ、それは孔子は天命を知るという言い方をしてますけども、
天命、
はいはい、天が命じた自分の生き方ってのはあるはずなんですよ、
うんうん、
でそれはかっこよく言うとなんかミッションみたいなんですけども、うん、まずそれ以前に自分がなんか苦手なこととかですね、
うんうん、
どうも朝早く起きられないとか、
うん、
人は自分は嘘つきやすいとか、
うん、
その苦手なことを探すことによって自分の天命っていうのを見ることができるんじゃないかと思うんですね。
苦手なものから、
ええ、
ほうほうほう、
苦手なものを見つめると、うん、そのものの与えてるメッセージが見えてくる。
あ、なんで俺はこれは苦手なんだ
ろう。そうなんですね、
はいはい、
でこれを克服しようとするんじゃなくて、
うん、
この苦手さを元にしてこれを伸ばすにはどうしたらいいだろうか。
あ、そこから伸ばす、
ええ、
うんうん、
例えばこう引きこもりの人がいますよね、
はい、
その人が外に出ていく必要ないと思うんですよ。
うんうんうん、それはそれで認める。
そうそう。
うんうん、
で、その引きこもっ、ただ引きこもってることによって、
うん、
もし他の人が迷惑だとしたら、
はい、
この引きこもりという状態を利用して何ができるだろうか。
うん、
例えばその iPhone アプリ作るとかですね。閉じこもってですね、
うん。
コツコツと何か作るとか、ゲーム作るとか何でもいいですけども、ゲームするんじゃなくて、作る方に行くとかですね、
うんうん。
それが天命だと思うんですね。
はあ、なんか天命というと、ね、得意なものをどんどん伸ばせみたいな、そういう感じにも考えがちですけど、ね、決してそうで一辺倒じゃないですね。
そうですね、はあ。得意なものはなかなか見つかりませんからね。
はあ、はあ、はあ。
ダメな方がすぐ見つかりますから。
そうか。でも、その、すぐ見つかる中から自分の天命を探り当てる。
ね、はい、
はあ。これもなかなかね、腑に落ちるというか、あ、そうなのかというね、考え方。まあ、これも、見つけやすいですもんね。
見つけやすいですね。ぜひ見つけてね。
安田さん、農学士としてはもちろんなんですが、寺子屋、
はい、
も開催されてるという、寺子屋って何ですか、これは。
東京の広尾というところにある、
はい、
東光寺さんというお寺で寺子屋やってるんですけども、うん、月2回ほどですね。寺子屋始めた理由は2つありまして、1つはまあ、論語をみんなに広めたいというのが1つとですね、
うんうん、
はい、実は江戸時代の寺子屋っていうのは、能の歌いをやってたらしいんですよ。
おお、あ、そうですか。ええ、
能の歌いをやってたんですね。で、日本文化って何かなって考えたときに、日本文化の特徴は、 重層性だと思うんですね。
重層性、重なり合う。
そうですね、はいはい、例えば神道が昔あった時代に仏教が入ってくれば、うん、他の国だったら大体神道はなくなる。
あ、それをなくして新しいものを、
そうですね、
入れ替える。
はいはい。それは日本はどんどんどんどん重ねていくんです。
あ、神道もありだけど、
そうそう、
仏教もあるよ。
そうそうそう。で、その例えばファッションもそうだし、どんどんどんどん重ねていくんですね。で、重ねていくと、うん、比喩的な言い方ですけども、うん、質量が増すじゃないですか。
まあ重くなってきます。
そうですね。ね、
はい、
で、質量が増すと、例えばブラックホールのように、うん、何かこうすごい引力が生じるわけですよ。
ああ、まあ確かにね、ブラックホールはもうすごい質量の穴だって言いますからね。
そうですね。
まあ、そうするともう何でも飲み込んで。
そうですね。
はいはい、
はい。その日本文化っていうのは。うん、すごい質量があるから、うん、例えば外国の文化が入ってきても、うん、ぐわーって曲げられて、日本文もの、日本用のものに変えられてしまう。
はあ、なるほど、なるほど。
という力が日本文化にあったんですね。
あった。
あった。
あった。あ
はは。ところが戦後急にこれがなくなっちゃったために、うん、何かが入ってくると、うん、完全にその色に染められるようになってきてしまった。うん、ですから、戦前はその、いわゆるモノマネ文化だったんですけども。
モノマネ。
はい。モノマネってのはその本質を真似る文化ですね。それが戦後は猿マネ文化になってしまったんですね。
ほう。え、モノマネと猿マネって一見同じ感覚ですが、違う。
はい、
う
ん。日本語のモノって言葉は、はい、例えば物思いとか、
ほうほうほう、
物語とか、
は
あ
は
あ、もののけとか、もともとその、ある姿はないものなんですね。例えば物思いふけてるときに何考えてるってやって何も考えてなかったりするじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ただ思ってるだけ。
うん、うん、うん。それが物思い。
物ですね。
うん、
で、物ってなんですから、そういう意味では、ある姿ではなくて、本質そのものを表すのが物なんです。うん、
なるほど。はい。じゃあそれを真似るのが。
そうそう。物真似、ね。
あ、じゃあ本質を真似る。
そうそう。うん、それが物真似なんですね。
はいはいはい。
それで猿真似っていうのは全くそのものを、ただ真似するだけ。で、そのためには、物真似をするためには、自分の中にその重層的な文化が必要なんですね。
うん、うん、うん。
で、重層的な文化を与えるために、江戸時代は寺子屋を作って、まず能の謡によって、日本文化の奈良時代からそれまでの全部の文化が能には入ってますからね。
うんうんうん、
それを身体的に歌とか舞とかを通じて学んじゃう。
はい、
それから日本文化では中国からの漢籍の影響ってすごく大きいですから、論語の素読なんかを通して、それを学ぶんですね、
う
ん。
なるほど。それも重なっていく。
そうですね。うん、これもやっぱ声を出しながら。
うん、
うちの寺子屋では、論語を歌にして、まあ、能の歌いにしてですね、学んだりもしてますけども、
うんうんうん、
やっぱ声に出して動きながら舞うことが、覚えることがすごく大事なんですね。
うんうんうんうん、
でこの二つを通じて、はい、そのかつての日本文化っていうのを体に入れる。
うんうん、
そうすると、外から入ってきたものに対して、うん、その日本人として対応することができるんですね。
なるほど。あ、もう一回熟成されたものになってるわけですね。
そうですね。
もう血となり、肉となり、
はい、
なってる。
うん、ええ、ですから、このお寺会を通じて、子供たちにそういうのを、まず血肉として得てもらっちゃって。
うんうんうん、
で、その上に、現代的ないろんな、例えば理論物理とか、はい、そういうのを学んでもらえればいいと思うんですよ。
で、どんどんどんどん強化していけばいい。
そうですね。
そう
か、だから、江戸時代に、寺田虎彦と夏目漱石が、帝国大学で、アインシュタインの出した新しい理論を実験して、その帰りに夏目漱石の家に行って、着物に着替えて二人で歌いを歌うとかっていうのがあるわけですよね。
あ、なるほど。
そういうの子供たちがなんかね、
うん、
現代物理の話をワイワイしていて、能、
うん、
の歌いを学ぶとか、
うん、
その楽しいなと思うんですね。
なるほどね。そうですよね。そうか。それによって、本当にまさに重層的になっていく
そうです、ね、
ということか、
はい。
なるほど。じゃあそういったものの取り組みが、その寺子屋、
はい。
これは遊学塾という。
そうですね。遊ぶ学問って書きますね。
あー、
メールもらえればどなたでも OK です。
あ、そうなんですか。
はい。受講料もお賽銭ですから。
あ、はい。これは定期的にやってらっしゃる？
月2回ほどですね。
月2回ほど。
は
い、はーはー。じゃあ詳しくはこれはホームページかなんかが、
ね、そうですね。ホームページをご覧
ください。
和と和で。昭和の和とですね、うん、それから輪っかの輪ですね。
ああ、なるほど。
その間に等を入れて、和と和で検索する。
和と和。
はい。
なるほど。これで検索すると出てくる。じゃあね。
はい、
老若男女、
はい、
誰でも OK、
はい、OK です。
お賽銭で、
はい、お賽銭で。
これ楽しそうですね。でもね、
楽しいですよ。
本当ですか。そうか。そうやってじゃあ重層的な考え方ここで見つけた。はい、はい、最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
やっぱりうちの師匠、鏑木峰夫先生ですね。
うん、師匠、
はい、
はい、師匠は何を教えてくださったんですかね。
できないってことを言わない。
できないと言わない。
と、うんうん、いうことを教えてくれましたね。
おう、できないと言わない。ほうほう、これは
師匠から言われたことは、
はい、
何でもはいなんですね。
バットはないんです
ね。そうです。できませんはないんです。バットもないし。
ああ、なるほど。あ、言われたら、はい、はい、っていう、それだけなんですね。
はい。で、僕は能楽師になる前は、あんまり英語できなかったんですけども、うん、一緒に海外公演に連れてってもらって、例えば何々買ってこいとかですね、何々聞いてこいと言われた時に、英語できませんじゃできないんで。
ああ、ごめんなさい、できません、じゃなくて、もう言われたら、はい、
そうですね。で、行ってきて、うまく通じなかったら、次回まで一生懸命英語勉強してですね、次回の海外公演では何かしようとかですね。そんな風にこう、それでいつの間にか英語もできるようになったりとかですね。本当にできないことは世の中にあんまりないんじゃないかってことがすごくよくわかりましたね。
でもそれもね、その、ある意味、スパルタの状況の中から、
そうですね。
まさに学ぶという部分から、はい、そうか、もう、絶対、ある意味絶対服従の中で、それを獲得していくもの。
そうですね。
できないことはない。でもそれはもう、ご実感というか、かなり、こう、感覚的には、それこそ絶対的な感覚に近いですかね。
そうですね。師匠がいるってのはすごくいいことだと思いますね。
そのことによってでも、生き方そのものが変容していきそうですね。
そうですね。だいぶ違いますね。
だいぶ違う。はい、で、それこそでも安田さんの場合はね、もう本当成人になられてからそういった出会いがあり、
はい、
そういった変容があるわけですよね。はい、いつからでも変えられるっていう。
本当にいつからでも大丈夫だと思いますね。
いつからでもできないことはないということは、はい、わかりました。ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日は能楽師の安田昇さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、能楽師の安田昇さんをお迎えしてお送りしました。いやー、安田さん、本当に話面白かったですね。本当にこう、広い世界観というか、ね、いろんなキーワードが出てきましたが、やっぱり最後におっしゃってた、できないことはないんだというね、そういった信念、そういったものも含めて、その、論語の世界に、ね、分け入る必要、ありありですね、これはね。ちょっと、いっちゃおうかな。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガオダケンでした。